ここからは泣く子も笑う中澤先生と私ラジオラビートパーソナリティの船橋香織が学ぶこと伝えることとは何かを熱く語るコーナー、熱血教えて中澤先生。このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたいアニーグローバルエディケーションの提供でお送りします。さあ、毎週ここラジオラビートのスタジオからお届けしていきます。中澤先生、よろしくお願いします。
Hello everyone, how are you?
I'm fine!
よろしくお願いします。
お願いします。
またね、ちょっと台風が
来ましたね。
来てますので、もう今日も、こちらで言うと、はい、京都だと私どもちょっと林ヶ丘幼稚園さんにね、
はい、
先生がいつもお邪魔して保育とか課外をやってるんですが、はいはい、明日ちょっと授業がありまして、どうなるんだろうということで、言ってたんですが、はい、お休みのようで、やはり。で豊橋も豊橋から今日来たんですが、はい、トヨタもそうだと思うんですけども、うんうん、早々にこう学校
を、もうお休みが、
そうですね、まあねというところで、
そうですね、
先生たちはね行かれるって言ってましたけども、さすがにですね、なかなかねやっぱり全部生徒さんはね安全第一なんですけど、はい、学校の方のもね、
う
んうん、しっかり守らなきゃいけなかった。
そうです
ね、私たちもやっぱり校舎は確定的にねどういうなるかわからない間は、先生方はやっぱ待機して、見ててということで、お休みとか振り返りできる方も今していただいてるんですけれど、ちょっと時間帯見ながらの判断になるんですけど、
そうですね、9月台風多いですからね、まだまだ
そうですね、
まだもう1個2個とか来られるときついですけど、
今年でも台風の多分だんだんちょっと強くなったりとかね、やっぱり被害が多くなっているので、やはり台風のお話をね番組にさせていただくこともやっぱり多いと思うんですが、私大学のやっぱり同級生とか大学の先輩後輩がやっぱりちょっと大学が遠くだったので、結構広島だとか結構山陰の方とかいるんですね、ですから今前の災害の状況とか本当にリアルタイムでこういう状況だよみたいなことで送ってもらったり、あと塾の関係も、北海道から沖縄までやっぱり知り合いの先生いますので、やっぱりそういう方から情報をもらったりすると、やっぱり被害ね実際こうやっぱり大きいところはやっぱり想像を超えてるっていうか、なのでやっぱり皆さんもねお気をつけいただいて、しっかり身を守っていただいてっていうところで、何があってもこうやっぱりきちっと準備いただくのがいいかなと思って、今日も私どもずっと朝からその打ち合わせで
大変だ
どちらもねそうですよね、やっぱり
そうですね、
昔子供の時はね本当に台風が来て、なんかちょっとこう特別感もあって不謹慎なんですけど、なんか全然本当に軽く考えてたなって今だと反省しきりですね、
そうですね、なんか単純にお休みになるかもしれないって思ってましたけど、
本当に大人の方がどんだけ苦労されて考えてたかなって、あとはまあ今はやっぱりネットとか、やっぱりいろんなところ情報がすごいので、やはり僕らもそうなんですが、いろんな情報がもうリアルタイムでアップされてくるじゃないですか、やっぱ連絡網とかね、私たち電話連絡だけしかなかったので、
そうですよ、私たちもそうでした、
そうですか、やっぱりメールとか LINE で連絡って絶対なかったので、連絡網の順番に家にかけてくっていう ね,
ね
しかも自宅の電話に
です、ね、そうでしたね、
携帯もなかったですから、よく本当に昔電話よくあれでつながってたなと思いますよね、
そうですよね、今だともう一斉に学校から一斉メール、一斉 LINE はないか、
ね、学校私たちも一斉メールですね、
メールでやるんですよね、
ただ一応登録いただいてはいるんですけどね、ホームページもアップしながらとか、そういういろんな工夫をしないといけないので、連絡はね、一応流せるは流せるんですけれど、やはりその辺は気をつけてやらないと、連絡行ってると思い込んでもねいけないので、
そう
なるべくいろんな手段で流すようにとはしておりますが、やっぱりただ新学期がねちょっと始まって、
そうなんですよね、
テストがあったりとかね、
ですよね、この時期1日学校休みだと結構ね、授業も1日で結構進みますもんね、
なんか ちょっとこう新学期始まってね、あのすぐなので、
本当すぐですよね。
そうなんですよ。だからこうなんとなく気持ち的に、子どもたちの気持ち的にもね、やっぱりこうなかなか
です、ね、
切り替えができにくいのかなと思うんですが、うんうんうん、まあ転校ばかりはね仕方がないんで。
そうですね。
はい、でもやっぱりこの2学期制の学校とかもね、あの、うんうん、愛知県内あるんで、はい、2学期制の学校も定期テストなんですよね。
この時期定期
テストに。そう、3学期制のところはあの課題テストみたいな形なんですが、うん、2学期制はあの本当にテスト週間みたいな感じであって、うん、なおのテストなんで、なんていうんですか、休み明けなんですが定期テストなんですよ。
気抜いてられない。
そうなんですよね。だから気抜いてられないから、うん、あの非常にこうあの空気感がねまあ課題だから、課題でしたからいいってわけじゃないですけど、
そうでもなんかそんな感じ私はありました。
でも、ね、ちょっと僕ら子供の時振り返って、うん、あの課題テストちょっとまあなんか課題テストだからみたいな、ありませんでした。
ありました、
ありましたよね。
ありました、
やっぱり、
はい、
まあ、課題だからいいかみたいな、ね、なんか変な言い訳がで親にもやっぱ課題テストでしょみたいな、なんかちょっとこうあんまり重きがなかったような、うんうん、だからちょっと豊橋なんかでも2学期制変わったりした時、うん、僕よく面談してた時に、うんうん、やっぱりそれがわからないので、うん、なんで定期テストが夏休みの明けにあるんだろう。それはそうなんですよね。
まあそっか、
それ課題テストじゃないのみたいな、
うん、もう定期テストなんですね。
でテスト週間もあるんですよね、一応。
そうか、
形上は、
はいはいはい、
今だいぶ落ち着きましたけどね、うんうん、だけどやっぱり最初は試行錯誤でだったですね。だからいつがテスト週間始まったか夏休みのよくわからない。
でもなんか夏休みが終わってすぐ定期テストとなると、うん、なんか私だとなんか終わりがけ、夏休みの終わりがけあんまり楽しめない感じがしますね。なんとなく
もう慣れてしまうと、でも、
うん、
変な話、まあその夏休みが終わってからですね、うんうん、あのテストやるじゃないですか、
はい、
だからまたテストがしばらくないんですよね。
そっかそっか、
うん、多い学校も中にはあるんですけど、比較的もうちょっと後の、下手したら本当11月ぐらいまでないところもあって、はい、
そうなん、
ね、はい、だからいいような悪いような、うん、はい、あの僕らは、まあ、個人的にはやはり子どもさんっていうのはテストテストでこうターム決めて、うん、やっぱりしっかり目標設定で、あのこうやってた方が、はい、まあ、個人的にはテスト多いのは大変なんですが、うん、やっぱりあのご家庭での、あの指導の時もそうなんですが、やはり目標があのクリアできるものを間近にした方が、あの到達感はあるのかなという思いますね。あの要するに遠くなってくると見えないんです。
そうか。
であと範囲が広くなると、でどんだけできたかの把握も難しいので、うんうん、やはりこう決まったタームである程度こう絞ってやってて、クリアさせてっていく方が個人的には好きです。
あの私たちというか、まあ、私はですけど、はい、あの3学期制が普通だったんですよ、
はいはいはいはい、
でこうちょこちょこ先生にお話聞く中で、うん、2学期制が増えてきたっていうのを、はい、まあ、よくよくお聞きするんですけど、
うん、
3学期制と2学期制ってこうメリットデメリットとかってどんな感じなんですか。
そうですね、まあ、でもちょっとこう最近また2学期制見直されてるところが、
お、そうなんですね、
はい、3学期に戻るなんていう話もありますので、うんうんうん、あの一般的に2学期制か3学期制に戻っちゃうことが多いんですね。
あ、そう、
やっぱりあの大学生向きですよね、前期後期は。
そうですね、確かに
3学期生の、まあ、2学生のメリットというか、まあ、メリットはあの比較的行事日程が取りやすいとか、うんうん、やっぱりあの余裕を持ってできるとかっていうのはあると思いますね、はい、まあ、デメリットっていうと、やっぱり自分がもうあの2学生を感じているのはやっぱりタームタームテストが少なくなっちゃうんで、うん、あのあと休み明けテストやったりとか、はい、やっぱりちょっとなんとなくこうテストっていうものに関しての重きが、逆にあの1回1回のテストの重たさはあるんですが、
は
あ、子どもたちは終わってしまうとしばらくないので、うん、やっぱりそこのバランスが悪いですよね。
うん、
だからテストとしてはすごくカロリーが高いとか 重たいテストなのに、
うんうん、
テストの間が空きすぎちゃうから
そ
うか、全部をやるのに大変になっちゃってっていう、だからまあそういうところはあるかもしれません。
うん、
だから個人的にはやっぱ3学期、小中は特に3学期制、
うんうん、
であとはやっぱり夏休み前にあの一番大きいのは成績が出ないことですよね。
あ、そっか、
まあ、仮は出てるところもあるんですけど、はい、まあ、よく言うあの内申点がまあ、つけにくいですから、
うん、
あの前期で出ると、
うんうん、
まあ、要はないですよね、先生が。
そうか、
うん、だから変わりたてはやっぱりあの普通夏休み宿題が通知を持ってって、
うんうん、
あなたこれ何とか言ってあの
そうです、ね、
夏休み宿題行きなさいみたいな感じがあったんですけど、
う
ん、
はい、
先生これ見てください、もうどうしたらいいんですかみたいな、で頑張らせます夏休みみたいなノリはあったんですが、はい、最近はちょっとね2学期のところはなかったかもしれません。
そうか、
はい、だからそういうところはあるかもしれませんね。
うん、はい、2学期制でも今どうですか、それこそ豊橋だとどれぐらいの割合ですか。
あ、もう全部そうですよ。
ああのそうなんです
ね。ただあの今後また3学期制に戻るみたいですけどね。
そうなんだ、はい、
やっぱりあの大学生向きですよやっぱり。あとやっぱりあの多分もともとの感覚で言うと、うんうん、多分夏休みが長いからそれが通用するんで、
うん、
やっぱりあの大学って長いじゃないですか。
長いですね。
だからやっぱりそうでないとやっぱりちょっとこうテストのタイミング難しいですよね。
うん、うん、え、じゃあなぜに2学期制が導入され始めたんですか。
あ、多分あの、まあ、全部のことはあれですけど、まあ、要はあの忙しいという行事の日程上授業を取らなきゃいけなかったりとか、いろんな行事でやっぱりこういろんなことが潰れていくのに2学期制が適当じゃないかって話だったと思うんですよね。授業をちゃんとするためにやっぱ始業式とか始業式も多いので。
そうか、
そうそうそう、最初はそんな感じだったと思うんですけど、やはりなかなかこうねいろんな状況があってじゃないかと思いますね。私たちはあの基本的に塾なんで、
はい、
あの1学期制っていうか全学期制なんで。
そうか、もう1個ですもんね。
1個なんです、うん、だからうちの場合途中入会できるっていうか、うん、いつからスタートは個人次第なんで、
はい、
例えば4月に入る、あの考え方として3月に入る方、4月に入る方、うん、6月に入る方、うん、9月からスタートの方、うん、10月11月もいつでもいますので、
うん、
そうだから塾はまたちょっとね感覚が違うかもしれません。いつでもスタートできてしまうので。
まあ、でもそれはいいですね。い
つでも英語スクールもそうですよね、
うんうん、
もっと言うと何年いてもいいので。
そっかそっか、そうです
ね。いや最長だと本当3歳から70代ぐらいまで今いますので、もしそ全部通っていただくとしたら67 7年間ですよね。
すごいすごい、70
年近くなっちゃうんですけど、まあ、通常高校ぐらいとしても、うんうん、まあ、15年は預かりますので、だから短い子でも、まあ、やっぱりうちの場合あの滞留年数って言うんですけど、滞留塾の中にいるのが、うん、まあ、本当に 5,6 年いるのは普通多いので、
うん、
本当に今塾歴10年とかは結構ざらにいますね。
へー、はい、私がそんなに長く塾に行ってたことがないので、はい、そっか長く、でも同じところで同じ環境でやっぱ学校だと小学校から中学校、中学校から高校って変わるときに結構大変ですけど、
はい、
そ
うですね、それ
がないからずっと同じところでやれるのいいですね。そ
う
なんです
よ。しかもあのうちの場合英語スクールアニーでも今インターナショナルスクールあって、うん、インターナショナルスクールやりながら例えばロボットプログラミングやったりとか中澤塾やったりとか、
うんうん、
あの速読国語力太郎やったりとか、うん、いろんなことやるので、うん、ずっと同じことでいるかどうかも分かんないんですけど、
うんうん、
ただずっと同じ英語スクールだけやってる子もいますし、
うんうん、
いろいろ塾と混ぜたりとかいろいろ高専攻したりという子も多いです。
なので自分がやりたいことを、
そうそう、結構長い時間、まあ、珍しいですよね。
あ
のすごい不思議な感じがしますので、まあ、あのあんまり合わない親戚のおじさんたちよりも中に仲良くいるかもしれません。
なるほど、
はい。
では9月入りましたが、これからもよろしくお願い
します。はい、よろしくお願いします。
高藤先生、今日もありがとうございました。
See you, take care, bye bye.
See you. さあ、熱血を教えて中澤先生、このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい、アニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。話してみたいと思いません。